お願いします。
今炎上している経歴詐称どう思いますか？
おあれね、はい、はい、あの竹花さんかな、なんか27歳でなんかもう100億円の企業を立ち上げたとか、あの僕は YouTube で知ったんだけど、わすごい人が出てきたんだなと、なんかインスタグラムでどうのこうのって言って、今その人がその経歴詐称をしていたと、 Google 出身ってずっと歌ってた人だったから、はい、あのまあ、僕は全然詳しく知らないんだよ、はい、全然詳しく知らないんだけど、僕は初めて見た時にわーすげえ人出てきたなと。で結構早口で喋るっていうのと、なんかカタカナをよく使うっていうのがあって、で結構自分を大きく見せる、で相手を結構そのバカにした攻撃的な感じを言うわけね。そういう感じだったから、すごい人出てきたな。でもちょっと見せ方がね、あのファンはアンチもつくしファンもつくしみたいな、でもアンチもつきやすそうな感じだけど、でもすごい人出てきたなと思ったのよ、20代でとか、ですげえなこの人とか思ってたわけね。でもまあ言ってることカタカナ、なんか KKK 戦略とか、なんかなんとかなんとか、なんかカタカナでよくやって言ってはったのよ。僕もちょっと 2,3 回しか見たことないからよく分かってないんだけど、でもまあ知らないからさ、そんな何それと思って聞いてみたら、ああ いつものあれねみたいな、あのそれをいつもの僕が知っているやつを違う言い方で表しているっていう、だから KKK とかなんかそういうアルファベットを取って違う言い方で言っているっていうだけで、根っこの部分はもう一緒なんだけど違う言い方をしているっていうだけなのよ。でああなるほどねと、うまいなと、僕もその話は知っているんだけど、そうやって違う風に見せることによってなるほどねと思ったわけよ。だけどその Google 出身じゃないだとか、その僕は知らなかったけど、そのプライベートジェットは実はレンタルだったとか、なんかあの別荘もあの実はあの Airbnb で借りれるところだったとか、それをいかにも自分が所有していますみたいなことなんか言ってたらしいのよ。もうほとんど嘘だったっていう話らしいのよね。へーとか思って、でああもう良くないなと、その経歴詐称とかそういうのはよく、いくら大きく見せたいからといってそれは良くないなと思ってたわけよ。そしてやっぱあの上炎上、大炎上今もしてて、でその中で気になったのが、あのいや私はと、その人オンラインとかオンラインサロンっていうかね、あのオンラインスクールみたいなのやってて、でいや私はと、ある人がなんか私はその竹花さんのおかげで、うまくいくようになりましたと、経歴詐称ぐらい別にどうってことないじゃないですかっていうことを言ってはったらしいのよ。あの詳しくは知らないけどね。だから経歴、僕がうまくいったから、その相手の経歴詐称 Google 出身じゃないからといって、でも僕はそのビジネスの本質が分かるようになったから別にいいじゃないかっていうことを言ってる方がいらっしゃるらしいのよ。だけど俺それは違うんじゃないかと言いたいわけね、はい、それは違うよと、自分の経歴をもう騙しちゃってる人、特に Google 出身とかいうその一流ブランドの名を借りてる部分もやっぱあると思うのよね。その人が選ばれる理由の一つとして、はい、元 Google なんて言われたらおっとかって思っちゃうから、それを詐称してた、騙してたっていう風になってくると、全てがね、いくら本物本質のことを言っていてもやっぱこの人はちょっと怪しいぞと、あの騙してるんじゃないのかとかなってくるわけね。そうするとね、ちょっとね、あのその人の信用信頼の全てが失われるから、あの今後のビジネスが、ね、うまくいかなくなる可能性があるから、詐称とか嘘はついたらいけませんよっていうのはすごく言いたい、うん、でその人もあの経歴詐称なんかいいじゃないですかって言うかもしれんけど、これ池早大学の池早さん、池田隼人さんも言ってはったね、うん、その通りやと思うんやけど、あのそれダメよと、あのだって疑うにもコストがかかるんですって言ってはんね、うん、もう本当その通り、疑うにもコストがかかる、だってこの人の言うことは嘘なんかもしれへんと思ったら、 わざわざさ例えば履歴書で書いてあることもこの人書いてること嘘かもしれへんなと、これ良くないぞ、また調べなきゃいけないっていうなってくるわけよ。なぜならあの結果さえ上がるんだったら嘘ついてても構わないっていうことになってくるわけよ。そしたらさ、あのこの人の言っていること、この人の出身だとか、この人っていうのは本当に そうなのかと、結果さえ上がってたら嘘ついてても構わない世界なんていうのは、それはもうあってはならない世界やから、みんな嘘つくよ。だって俺だって言うよ、じゃあ俺だってアップル出身者って言いたいわ、はい、あのエンジニアですって言いたいわ、そんなエンジニアでも何でもないくせに、うん、iPhone を広げたのは俺ですとか言って言うiPad を作って iPad をあの、ね、ジョブズに言ったのは俺だとか言って、ほら言いたいよ、嘘つけって話やからダメよそんなの、ダメダメダメ、みんなが言うもん、みんなが嘘つき出したら信頼信用がなくなる世界になっちゃうからね、うん、だって信用信頼はこの僕は嘘ついていませんよっていうのが前提での世界だから、そうでしょ。だってあの例えばさ、すごい、でも僕だったらすごい可愛い子がいていると、綺麗な美人な人がいていると、で恋人いますかって、いやいませんって、じゃあお付き合いお願いしますって言って、で付き合って、じゃあ結婚したいなってなった、あ僕じゃなくてのね、結婚したいなってなったとするじゃない、そしたらいや実は子供がね3人いてるんですとかあのいや実はあの旦那はいないんだけど、あの一緒に暮らしている男の人はいてるんですとか言われたら、おえーとか思うわけじゃない、
はい、
ね、でも好きに なったんだから、だからいいんだっていう話はありかって言ったら、おなしだと思うんだよね、
はい、
うん、結婚したいまで私を本当に、ね、人を愛するっていう大切さを教えてくれたから、ありかって言ったら、いや NG だと思うんだよ、刺されるそんなの刺されちゃうよね。それありな世界ですか、なしだと思う、うん、それ信用と信頼がない世界だからね、殺傷してるわけやもん、だって嘘ついてるわけでしょ、ダメだと思うわ、うん、そんなんね良くないと思う、だからあのよろしくないですよっていうのを言いたい。でもう一個はあの僕がね言ってる悪徳系の見抜き方にね、あの結構当てはまってたからちょっと笑っちゃった、うん、悪徳系の人はね自分を大きく見せようとする傾向があるわけ、やたら大きく見せようとする、だから権威をやたら借りてくるわけよ、そういう権威を借りて自分を大きく見せようとする行為っていうのがすごくあるんだけど、悪徳系の人はあのネットに弱いから、今までねネットに弱いから、そういうのはすぐ分かったんだけど、ああいうふうに情報リテラシーが高くてネットに強い人が出てきたら見抜けないと思うな。なんかあのボランティア団体があって、そのなんか寄付したとかいろいろあるらしいのよ、でそれ全部違う団体がやっているやつを全部パクってきてるっていう、その画像もねもう全部やってるらしいのよ。でなんかその学校かなんかに寄付した財団なんとかって書いてあるけど、それ全部合成で、あの実際そこに行くと違うところが寄付してるから違う名前が書いてあるとか、そんなんされたらわからないよね、特に海外でされたらわからないから、実際見に行くことができる人っていうのはすごく少なくなっちゃうから、すごいねあの見分けるのが難しくなるんじゃないかなと思う。だってそんな大胆な嘘つくなんて思わへんやん思わず笑っちゃったわそれ見た時に、うーん笑ってしまったな。ネット見ただけでは分からなくなる、だってそのネ情報リテラシーが高いとそのネットで嘘をついてくるから、うん、合成なんかされたら分からないよね。あのあれですよ、あのねスリムに見える女性とか、あの顔とかねすっごい美人に見えるけど、実は実際出会ったらあのすごいブサイクだったとかそっち系だよねもう昔で言うとね、あのそういうタイトルとジャケットで買って中見たら実は全然違ったみたいなそんな感じなわけよ。うん、それがだんだんだんだん分からなくなってくるから、だって今あのあれだよね、プリクラ見たらこの人はかっこいい子かブサイクかとか、かわいい子かブサイクかっていうのは昔は分かったけど、今はもう分からなくなってきてるからね、うん、まあある意味プリクラでめちゃくちゃ加工されてるから、プリクラですごい美人だなっていう人はきっと原型は元の人はいまいちなかもしれないかもしれんけどね、まあそういう騙しよく見せようとするのが、そのデジタルで上手になってくるとわからないんだよね、実際に会ってみないとわからない、実際に現地に行かないとわからないっていうのが出てくると思うから、これからはネットだけでその悪徳かどうかっていうのを判断するのは難しい時代になってくるんじゃないかなっていうのはちょっと感じたかな。今までアナログが多かったからね、そういう嘘をつく人とか騙す人っていうのはアナログの人が多かったから、 そのネットとかでデジタルで見た時に分かりやすかったんだけど、これからデジタルリテラシーが高い人がそういうことをしてくると素人では分からなくなってくると思うのよ。よっぽどさらにデジタルリテラシーが高い人じゃないと分からないと思うんだよね。あ、この写真は あそこの団体家の写真をパクってきたやつだとか、これ合成じゃないかっていうのは、そんなの普通の人分かんないからね。分かる？チャドさん。
分かんないです。
合成かどうかなんて分からないと思うのよ。で現地に行ってあれってなったら分かるかもしれないけど、それ海外でやられたらさ分からないからね。お、あれこれすごいのが出てきたなと思って、ある意味すごいのが出てきたなと思った。こんなんされたら多分もう普通の人分からないって、すごいなって。もうね、本当すごいと思う。だから今は訪問販売っていうのは、訪問販売をやっているだけでもう怪しいっていう一つの区切りっていうかボーダーラインみたいなのが出てきたから、みんな訪問販売っていうのは、その昔の人はまだやり続けると思うんだけど、情報リテラシーの高い人は訪問販売やめてこっちのネットの販売の方でそういうことをやろうとしてきた時に、これもうね多分見分けがつかなくなるんじゃないかなと僕思っちゃったね。怖って。それ以上のさらに分かるようなアイテムっていうかね、出てくるとは思うけどね。この合成写真かどうかを判断するツールがありますよとかそういうのが出てくるとは思うんだけど、でももうびっくりしたら、知ってた？アマゾンとかで桜チェッカーみたいなのがあるのよ。例えばさ、アマゾンとかのレビューってあるじゃない。でレビューを見て、みんなレビューを見て買うか買わないかっていうのを判断したりするらしいんだけど、まあ僕もそうですよ。レビュー見て、お客さんの声を見て、これいいかな悪いかなっていうのを判断するんだけど、だけどその桜チェッカーって桜がいてるんだって。そのレビューを買うっていう、でそれでものすごく高いレビューばっかり書いて、で、あ、これ信頼できるんだなと思って買ったら、なんか偽物が来たとか、その役に立たないね、まあ、B 級品が来たとか、そういうのがあるらしいのよ。で、あれ、あのレビュー一体何だったのって言ったら、やらせだ、桜なんだ。でその桜かどうかを判断する桜レビューっていうの、確か桜レビューやったと思う、そういうのがあるのよ。でそれをただ URL とかを入れて検索したら、あ、これは本物のレビューですねとか、あ、これ偽物のレビューだから怪しいですよとかいうのが分かるっていうのがあるのよ。でこれ気になったからさ、僕のやつやってみたのよ。そしたら、あ、これを僕の本のやつね、ダイレクトレスポンス広告を試しにやってみたら、あ、これは信頼できるレビューですよっていうふうに出たのよ。お、そりゃそうやとやらせなしや、あれはでも、あ、なるほどなと。そういうのもあるぐらいだから、多分これからそういう情報リテラシーの高い人が詐欺行為みたいなことをやってくる時代が来るなと僕は思っちゃった。これ 見抜くのめちゃくちゃ難しいと思う。そういうふうな桜チェッカーじゃないけど、そういうのがないと普通の人判断できないんじゃないかな。あと日本語がおかしいとかね、なんか中国の人とかあっちの人の方が日本語でレビュー書くとちょっとレビューがおかしいのよそうなるとちょっとおかしいなこのレビューとかなってくるんだけど、だけどまあまあまあそういうのが出てくるなと思ったね。だから訪問販売やっている人っていうのは分かりやすかった。僕も分かるぐらい、ホームページ見たら分かるっていうぐらいだから分かりやすかったんだけど、これから難しいんじゃないかなと思っちゃったね。分かりにくいよと、ホームページ見ただけではもう分からないですよとか、そういうのが出てくるんじゃないかな。でレビューまで購入できるっていう話だから、そんなんされたらもうますます分からなくなってくるよと。そしたら次のステージとしては、信用信頼ができるホームページかどうかっていうのが今後のその判断基準になってくるからね。ここの例えばよく メジャーなところでさ、食べログは信用できないけど Google のレビューは信用できるとかってあるじゃない。なんか、食べログやらせっぽいしな。で食べログで星が 3.6 とか4とかすごい近いの高いのに、 Google で見たらなぜか 2.1 とか 3.2 とか、なんでその差があるんだっていうふうにもなってくるから、これから一つのショップのレビューだけを見て判断するっていうのは結構ね、危ないことになってくるかもしれんなっていうのも今後出てくるかもしれんなっていうのは思ったね。怖いな、怖いわ、あれは分からんと思う。一つのだってすごい YouTube でも40万人ぐらいいてるんだよ、登録者数が。影響力は大きいはず。だからそういうふうに 経歴詐称してもいいじゃないかっていう人も出てくるとは思うんだ。そういう僕は救われたから別にいいじゃないかって言うかもしれないけど、だけどね、良くない。例えば僕だったら工事屋さんと、ね、あの太陽光だったら屋根の上登って工事するわけじゃない。で今あのお付き合いのあるね、僕の工事屋さんっていうのは僕は目つぶってでも信頼できるから僕が行かなくてもいいなっていうふうな信頼関係ができてるわけよ。この人だったら大丈夫やと。例えばあのちょっと良くないところを見つけても直してくれると。自分には工事が関係ないのに直してくれたりとか、しっかりした工事をやってくれる人だからこれは大丈夫だなと思って生きてるんだけど、だけどねえ、信頼できない業者さんだったらいてないといかんでしょ。だってずっとあいつねえ、あの目離したらすぐ手抜きしょるから見てなきゃいけないんだっていう人と、工事やりたいかって言ったらやりたくないよね。工事屋さんとして任せたいかって言ったら任せたくないわけよ。どれだけ安くても嫌やん。そんなコストかかっちゃうから、それなに、そんなんはあかんよと。やっぱり工事屋さんとしても信頼できる工事屋さん、あの人だったら信頼できるから、まあ、僕はねその現場についてなくてもいいよねっていうような業者さんで ありたいわけよ。うん、じゃないとさ、例えば僕が目離した時にクレームになってきて、ちょっと辻さん来てよって、どういうことよっていうふうにクレームになるのはたまったもんじゃないから、うん、で信頼できる業者さんだったら、例えばあの辻さんすっごくいい業者さん紹介してくれましたねと、あのおかげであのすごくいい工事ができましたって言ってくれるのと、どっちがいいですかって言われたら、それはもう信頼できる業者さんに決まってるのよ。で多少高くても全然 OK なわけね。安いから OK っていうわけじゃないっていう意味にもなるからさ、まあ、ちょうど前回に言ってた安いからいいかっていうわけでもないよっていう話にもつながってくるんだけどさ、やっぱ例えば業者さんでさ経歴詐称してるところでお願いしたいかって言ったらちょっと困るよね。うん、自分の経歴ですら嘘で言うんやもん。俺工事とかでも嘘言うんちゃうかなと思うよね。ああいや大丈夫でしたよって、全然大丈夫じゃないのに大丈夫でしたよっていう可能性があるじゃない。うん、そんなんで雨漏りしたらさ、おいどういうことだよっていうふうになるわけじゃない、
はい、
うん、おそんなのはたまったもんじゃないから、これはいくら安くてもね良くないですし、その経歴詐称なんかされたらそんなんたまったもんじゃないしね、これは困った話やなと。あちなみにさ、あの今思ったんやけど、工事屋さんって職人系なのよ。で職人系だからコミュニケーション能力が低い人が結構多いわけね工事屋さんでコミュニケーション能力が高い人ほど重宝されるっていうのはあると思う、うん、任せられるから、うん、だけどコミュニケーション能力が低いとちょっと任せられんから、この人大丈夫かと思っちゃうからね、うん、いくら腕が良くてもね、もう大丈夫かなこの人ってなっちゃったら、ずっと大丈夫かなっていう目で見ることになるでしょ。コスト高くなるよね、そんなんなってくると、はい、そういうのはちょっと困るから、もし工事屋さん職人系の人がいたらコミュニケーション能力を上げていきましょう。あのコミュニケーション能力低いとお客さんのとこ行った時にものすごい不利になる。これも言うとこ、うん、っていうのはあるからね。でさらにさ、経歴詐称なんかしてみや、余計信頼できひんやんそんな、うん、だからね、嘘は良くないです、うん、あのその場は良くても長期的な目線で見たらもう全然良くないと思うから、あの嘘はねつかない方がいいと思います、なるべく、うん、経歴詐称なんてダメだと思うよ、うん、あの例えばレンタルのやつを俺が買ったみたいな、こうよく大きく見せようとする人はそういうことが多いから、あのあんまそういうの見せない方がいいと思います、うん、別に大きく見せるからわあすげえっていう人と、あの、ね、だからお金払いたいっていう人っていうのはまた違うからね。だって実力が伴ってないから大きく見せようとするわけでしょ。そんなんする必要ないよと、うん、違うところで魅力を出していけばいいんですよっていうのは僕は言いたいかな。そこを魅力にするっていうのはね、あんまり良くないと思う、うん、ギラギラした服着てるから信頼できるかっていうとそうじゃないからね、うん、グッチとかヴィトンの服を着てるからこの人信用できるな信頼できるなと思っていたら、実はあれね、あの借りてきた服でしたとかで言われたらなんかがっかりするじゃない。こうあの上げている分がっかりするから、この落差がね激しいし、これを元に戻すのってすごい大変だからね、マイナスになっちゃうから、うん、信用構築してきた信用信頼が全部マイナスになってしまうから、それをまた信用信頼を戻そうと思ったらね、それ以上の今まで培ってきた信用信頼の倍以上のあのものをしてこないと昔には戻れないからね。 それは大変だと思うので、そういうことはやめた方がいいなと思いますので、ぜひぜひ信用信頼を崩さないためにも詐称とか嘘をつくっていうのはやめましょう。で、嘘ついてもいいじゃないかっていうことを思ってる人、詐称、経歴詐称ぐらいどうでもいいじゃないかって言ってる人もそれ間違ってますよっていうのはちょっと強く言いたいですね。うん、だからやっぱ正直に生きていくのがいいと思います以上です。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。